どうもおはようございます。この安田浩二と申します。よろしくお願いします。天気もいいですし、台風去った後で実はヘイトスピーチのお話を聞くというのは非常に気が重たいかもしれません。実は話す方としても少々うんざりしているところも私あるんですね。いろんなところに呼ばれます。高校であったり大学であったり、あるいは自治体であったり、時には企業であったり、やれる労働組合であったり、宗教団体もあります。そうしたいろんな方の前でヘイトスピーチのことをお話しするんですけども、僕喜んで言ったことって一度もないんですね。話している僕自身が非常に気が重たくなるし、辛くなるし、そして実際聞いてる人は決して楽しい話でも何でもない。非常になんか生産的なものが何か生まれてくるわけでもないし、何かをやる気になるわけでもない。何か非常にどんよりとした日本の暗部を見せつけられたような形になって、話す方も聞く方も非常にしんどい思いをしなくちゃならない、まあ、そんなお話を今日もさせていただかなくちゃならないかなとは思っています。今沖縄の話が出ました。私も実は最近沖縄行ったり来たりしてるんですね。基地問題であったり、あるいは沖縄のさまざまな人権問題に関して私も取材をしているわけですけども、先ほどガマが荒らされたという話が出ました。僕は、ね、懸念してたのは、ね、何か非常に政治的な意図を持って荒らす人がいるのかなと思ったら、今出てる段階で言うならば、まあ、いわば子供のいたずら、子供といってももう18歳か19歳となっていると子供と言い切れない部分もありますけども、いわば、沖縄戦を何たるかを知らずにですね、死者を冒涜するかのようないたずらをしてしまったといったことが、まあ、正解かもしれません。これも一つには、まあ、沖縄の中でもしっかりと戦争の記憶が継承されてない、何をすべきなのか、何をしてはいけないのかということがきちんと教育されてないことの一つの表れかもしれません。ただそうした空気というのは日本中どこにでもあるわけで、沖縄だけに特化したものではないんです。ただ私も最近沖縄行く中で、例えば最近もこういうことがあったんですね。辺野古という場所で、まあ、新基地建設に反対する人々が座り込みをしているんですが、そこの座り込みをしているお年寄りお二方が車にはねられるという事件だったんです。まあ、いわばひき逃げだったんですね。これを特に何か、攻撃的な人がですね、辺野古の反対派を引き殺そうと思ってやったわけではなくて、まあ、偶発的な事故であったと思われますけれども、問題は、ね、この後なんです。事故が起きたその後、これがインターネットで報道がインターネットに転載されたわけですね。その時にネット上に、例えば地元の新聞社が記事を出す。そこに様々なコメントが寄せられるんです。例えば琉球新報という沖縄の新聞社がこのひき逃げ事故のことを記事にしました。記事にして24時間で4000件のコメントがついたんです。普通ね、交通事故に4000件のコメントもつきませんよ。ところがこの交通事故に4000件のコメントがついた。そのうちの大体3000件以上が引かれたことを喜ぶコメントです。つまりひき逃げ良かったね、良かったね、そこまで書いてないか。要するに引かれた方が悪い、そもそもそんなところに座ってる年寄りが悪いんだと、いっそのことをもっと引き殺したらよかったのにというようなコメントも含めて、大体3000件のうち、4000件のうち3000件ぐらいがそうした悪意に染まったコメントだったんですね。僕それはね、決して不思議でも何でもなくて、今の社会の空気をきちんと表してるなと思ったんです。僕たち普段生活してるとなかなかこうした空気に触れることないんですけども、でも多分私は皆さん以上に触れる機会が多いかもしれません。こうして私今日お話しするのがしんどいと言いましたけども、例えば高校だったり大学だったり企業だったり自治体だったり、つまり誰でも入ることのできるオープンな講演の会、そうした場では私はこうして話をして、3割とは言わないまでも2割5分ぐらいの確率で荒れます。会場から罵声が飛んでくる、怒声が飛ぶ、時には引っ込め死ねみたいな話になるわけですよね。で、僕は最近それに慣れてるし、僕自身がそれを余裕で返すぐらいのいわば、慣れて恐ろしいもんですね。それを逆に逆手に取ってですね、アトラクションにしてしまうっていうのは技術も身につけてしまったものですから、いわばネタとして消費するぐらいには私も成長したわけですけれども、ただ2割5分ぐらい荒れるわけです。要するに公演なんない。例えばヘイトスピーチの話をする、例えば在日コリアンの話をする、被差別部落の話をする、障害者とか、あるいは被災者であるとか、あるいは戦争の被害者、そうした話をする、そんなのどこにいるんだよって話がいつも飛んでくるわけです。 被害者なんかどうでもいいんだと、これからの未来を見つめろみたいなんだったらまだ構わない。そうじゃなくて、差別なんかあるわけないだろう、お前は肝心なことから目を背けてるんじゃないかってこと言われるわけです。私は肝心なこととは何か、今ここにある日本の危機です。北朝鮮からミサイルが飛んでくる、中国がどんどん大きくなる、日本は置いてきぼりになってる、こんなことやってる場合じゃないだろうと。そもそも日本にいる外国人が何を企んでるのかお前分かってんのか、まあ、そういう議論になるわけですね。それはそれで個別に議論する価値はあると思ってるんですけども、彼ら彼女らは僕の公演を潰すために来てるわけですから、それは一つのあれでしかないだろう、武器として機能してるしかないわけですよね。ですからとんでも荒れてしまう。昔こんなことなかったんですけども、やっぱり荒れる機会が増えてくると今の社会っていうのはそういうものかなって思ってしまうわけです。今日私は憂鬱な気持ちを抱えながら、しかしそれでもやっぱりここに足を運んだのは、一つにはこうやってまあ宗教者の方々がね、きちんとお話聞いてくださるっていうことは非常に嬉しいことだっていうことが一つ、それから今日午後になりますけども、群馬の森の追悼記に関しまして、森野先生がお話をしてくださると。で、私は一度森野さんのお話を伺いたいと思ったので、ぜひとも聞いてみたいと思ってまた喜んで足を運びました。というのはこの追悼碑の問題というのは、私がつい最近仕事をした、関東大震災における朝鮮人虐殺の問題とも密接に絡んでくるわけです。なぜ私この問題をやっているかといいますと、今年の9月1日、東京の都営の横浜町公園という公園があるんですね。東京都でいうと、まあ、両国と駅からすぐ近くなんですけども、かつて朝鮮人が虐殺された場所です。関東大震災の時に多くの方が虐殺されたその場所に都営の公園があって、そこで毎年9月1日震災が起きた日に、やっぱ朝鮮人、虐殺された朝鮮人犠牲者の追悼碑の前で慰霊祭が毎年行われているわけです。で、そこには歴代都知事が追悼文を送ってたわけですね。今年小池百合子東京都知事は追悼文を送らなかったんです。で、なんで送らなかったかということは、8月25日に都知事の定例会見ではっきりしたわけですね。僕も定例会見、まあ、よく行くんだわけですけども、都庁で。で、会見の時に知事はこうおっしゃった。一緒にお祈りするから、震災で亡くなった人もあるいは朝鮮人も犠牲者も一緒にお祈りするから、特別なことを今年からはしませんって言ったんです。これいろんな意味で間違っててね、僕は本当にその場でもって大声を出したくなるほどに憤ったんですけども、肝心なことを言いますとね、震災で亡くなった人と殺された人は同じじゃないですよね。いわば朝鮮人犠牲者は何かというと、震災を生き延びた人です。震災の犠牲者ではありません。震災を生き延びた人です。生き延びた後に人の手によって殺められた人、殺された人です。その人と震災で亡くなった方、両方とも不幸な方です。不幸ではあるけれども性格は全く違います。天災と人災の違いがまるで知事には分かってない、一緒に拝めばいいというのは全くの僕は間違いだと思っています。両方とも真摯にお祈りすればいいわけですよね。なぜそれを人災を天災の中に閉じ込めた上で、しかも追悼文を送らないということを、かつて三国人発言で有名になった石原慎太郎知事でさえ追悼文を送ってるわけですよ。まあ役人が勝手に書いてるだけかもしれませんけども、しかし今年それを取り上げたのは小池百合子知事だったということ。それからもう一つ、大震災における朝鮮人虐殺の有無に関して質問が飛んだわけです、記者から。これはもう記者であれば誰でも質問したいところではあったわけです。これに対して小池知事が何て答えたのか、結論から言いますと、小池知事は最初から最後まで朝鮮人という言葉も使わなければ、虐殺、殺戮、殺害、殺す、全ての言葉を使ってません。不幸な出来事という形でもって小池知事は表現した上でこう答えてんです。いろいろな見方があります、さまざまな受け止め方があると思います。いいですか。虐殺があったかどうか、そうした不幸な事実があったのかどうか、そう質問しているのに小池知事はさまざまな見方がある、いろいろな受け止め方がある、そう答えたんです、記者会見で。これで終わり、会見は。そこからどんな質問が出ようがもう一切受け付けない、これで終わりです、終わってしまったわけです。何ですかねこれ。つまりそこで犠牲者が出たこと、殺戮があったこと、虐殺があったことをやっぱなかったことにしようとする動きに小池さんは加担してるわけですよ。一切あったということ、事実を話さない、しかも受け止め方は様々だ。今確かに様々な受け止め方は社会にありますよね。小池さんは一体どこに加担してるのかっていうのが 非常によく分かったと思います。ただこういった話をしますとね、今の時代に虐殺なんか起きませんよみたいな話は必ず出るわけです。
私は昨年熊本地震を取材したんですね。これは通常の事故の取材だったわけですけども、熊本地震はもちろんそれ非常に、悲惨な地震ではあったんですけども、私が非常に気になったのは、例えばネット上にあふれるこうしたことがあったんですね。これは地震が起きた5時間後にもうすでにネット上に流れてきたコメントです。熊本の朝鮮人が井戸に毒を投げ込んだ。朝鮮人が井戸に毒を投げ入れたのでマジ自警団が少なくない。朝鮮人が井戸に毒を入れたと九州全域で震度4以上、九州は在日朝鮮人が多いので気をつけてください。まあ、ほとんど分からないので、ちょっと紹介するのはいい加減にしておきますけども、つまり震災から数時間もしないうちに、インターネット上にはこうしたコメントがバーッと相次いだわけです。で、まあ、多くの人は、まあ、僕も大体これ、どんな人が書き込んだのか正確には分からないけども、過去にこの人たちはどんなコメントを残しているのかっていうのは、大体これは若い人が多いですね。高校生とか大学生、中には50代、60代のおじさんたちもいましたけども、こんなね可愛らしいアイコン、アニメのようなのを使ってるから若いかと思うと、実際には50代、60代ってケースが非常に多くあるんで、これ騙されちゃいけないんですけども、いずれにせよいろんな様々な年代の人、でも特にこういったことの若い人も多かったんだけども、関東大震災をの時に朝鮮人が毒を投げ入れたということをすでに既定の事実としてしまっている。事実とした上で九州の震災の時にもこうした書き込みをガンガンやってるわけです。94年前の風景がもしかしたら大きな地震の後に再現するかもしれないなという怖さを私感じました。実際には自警団作られなかったし、そしてこうしたデマは流れてはいたけども殺された人はいなかったです。これは不幸中の幸いですよね。しかしいつこうしたデマ流言飛語が現実化してしまうか、実行されてしまうかというのは非常に恐ろしいものがあるわけです。その怖さを感じたことが最近もありました。これは2015年ですけども、広島で水害がありました。広島の安佐南区という地域でもって水害があって、多くの家が流されてしまったんですね。この時もネット上には朝鮮人中国人が空き巣に来る、物を取りに来る、空き家からいろんな財産をかっぱらってくる、そういうデマがインターネット上に流れたわけです。これ自体はよくある話ですが、はっきり言えばもう全然珍しくなんともない。東日本大震災の時もそうしたものはいっぱい流れましたから、僕は見られてるわけです。ただ広島の水害の時にはもう一つ違った風景が現れた。実際に自警団作られちゃったんです。ネット上でもってある若い子が地元を守ろうと、広島を守ろう、広島を守ろうと、そのためには皆さんバットやゴルフクラブを持って集まってくださいとネットで呼びかけたんです。そしたら私も行く、俺も行くっていう形で実は多くの人が集まっちゃった。さすがに広島県警、地元の警察は慌てました。中国人朝鮮人をいわばの犯罪から地域を守るとは言っても、誰が朝鮮人だか中国人だか分かんないじゃない、顔形も同じなわけですし、ボランティアの日本人もいっぱいいるわけで、どうやって選別するのかと。しかも犯罪かどうかなんて素人が見て分かるわけもない、さまざまな人が手伝いに来てるわけです、最初の。だからさすがに広島県警もやばいと思ったのか止めたんです。首謀者を集めて自警団はやめてくださいと、バットを持ってゴルフクラブを持ってフラフラすると、むしろそっちの方が犯罪者ですよっていう、まあ、警察としては一定程度まともな説教をしたおかげで自警団が潰れたんですけども、まあ、自警団が一度作られたという事実、そして実際にバットやゴルフクラブを持って地元に集まった人がいるんだということ、これでなぜバットやゴルフクラブを持っていったかというと、中国人朝鮮人やっつけるためですよ。犯罪者である朝鮮人をやっつけるためにバットやゴルフクラブを持ち出した。 もしこれ警察の指導がなければ、あるいは逆に警察が加担するようなことがあれば、間違いなく犠牲者が出てたでしょ。もしかしたらそれは朝鮮人かも中国人かもわからない、日本人かもしれない、犠牲者は誰でもいいわけですよ。こうした形でもって、しかしそれを後押しするのが外国人に対する嫌悪、外国人イコール犯罪者と見つめるような視点、偏見というもの、これが私たちの社会に確実に定着してるんだということ、やっぱりまずそれを前提にお話をしたいなと私は思っています。
ちなみに9月1日の横浜城公園の、朝鮮人追悼式が無事に行われました。今年はこうした報道があったおかげで、いわば小池効果だと思うんですけども、小池知事のそういった発言によって通常だったら200人ぐらいしか集まらない人が600人近く集まったんですね。それだけ多くの方が関心を持ってくれたというのはとてもいいことなんですけれども、しかしこの横浜城公園でもって実はもう一つ違った風景を見ることができたんですね。こんなことを許しちゃったわけです。今年はこれは異例されです。朝鮮人犠牲者追悼式をやっている場所と同じ公園の中で30メートルくらいしか離れてません。30メートルくらいしか離れてない同じ公園の敷地内で6000人虐殺は本当か、日本人の名誉を守ろうというもう一つの犠牲が行われたんです。まあ、その後どんなことかというと、結論が言います。右翼です。右翼といっても外戦者と乗り付ける右翼というよりも保守系市民団体だったらいいでしょうかね。もっと分かりやすいでしょ、川崎ですとか新大久保とか大阪の鶴橋、つまり在日コリアの中樹地域でもって朝鮮人死ね殺せと言いながらデモ行進してる人々です。こういう人々が独自の慰霊祭を開いていますね。そしてその中にはこうしたデモに参加している人が多く含まれた。これ何かというと、これ私の地元、私千葉県に住んでますけども、千葉県の船橋市というところで行われた外国人追放デモです。町に住んでいる外国人、まあ、僕は船橋ですから圧倒的に多いのは中国人、今在日コリアです。在日韓国人、朝鮮人と中国人は町から出てってくれというデモ行進が行われた船橋市の方で、でここにハーフィングループ、つまりナチスユダヤの方が、ナチスの方が書かれていますけども、このナチスの旗を掲げているような連中が、さっきの横浜城公園で行われた6000人虐殺は本当かという連邦の慰霊祭に参加しているわけです。こうしたものを東京都は許している一方で、朝鮮人犠牲者に対する追悼式には追悼文を送らない、こうした社会の雰囲気、空気というものが、今日午後に森野先生からお話ししてくださる、朝鮮人追悼碑の問題と密接に関わってくるんじゃないかなと思っています。こうした風景を私たちの社会は許してしまっているということ、でこうした風景を与えないように受け入れてしまっているから、何か諦めるか、今社会で私はそういう対応しかしてないじゃないかと思っています。しかないじゃないか、こんなデモはひどいけれども、しかしこういうデモが行われるのも仕方ないよねという人が、多分私が知り合った人の中の多分半分以上だと思いますよ。学校でも企業でも労働組合でもみんないます。でもひどいよね、日本のデモなのにナチスの方とか考えてかっこ悪いよねぐらいのことは、私は講演すれば大体多くの反応を返ってきますよ。しかし一方でこうしたデモが行われるには理由があるからね、やっぱり外国人は気をつけてもらわないとみたいなことを言ってくる人は必ずいるわけです。そうした社会の空気どう表っていくのか、どう私たちが向き合っていくのかということも含めて、今日お話をできたらなと思ってます。前向きなことになりました。私はなんでこうした、問題を手掛けるようになったかといいますと、私のプロフィールにも若干触れてますけれども、私自身はもともと週刊誌の記者なんです。新聞社で新聞の記者をしたことはないんですね。私はずっと週刊誌なんです。ですから私の専門は何ですかと問われても、私ずっと週刊誌の記者でしたから、事件、事故、スキャンダル、結構そればっかりやってたわけです。だからいわば非常に真面目で固い記事ばかりをできた記者ではなくて、非常にナンパな、これ業界だったナンパっていうのは後派と比べていわば社会ネタが多い、事件とか事故とかスキャンダルとか、そうしたものを多く手掛けてきた人間なんですね。ですから本来人権とか差別の問題をこう
したところでお話しできるようなキャリアや実績を積んできたわけでも何でもない。しかし、なんで私はこうしたお話をしているかというと、他にやる人いないからですよ。今メディアの間でも差別の問題、人権の問題、これは昔からやってる人はいるけども、しかし今の時代にこうした問題できちんと取り組んでる人が少ないからということがあるかもしれない。ですから結果的にこうした取材を数多くしてきた私に、名前だけが一人歩きしてしまっている部分はあると思います。私がこうした問題をするに至ったきっかけというのがあります。私ずっと、週刊誌でもって事件や事故やスキャンダルをやりながら、しかしこんなので消耗するのは嫌だなと思って、一つだけ、ライフワークというほどでもなかったけども、興味を持ったテーマ、関心の深かったテーマをずっと仕事とは別に追いかけてきたんですね。それは外国人問題なんです。だから群馬にもよく来てます。群馬に非常に日系ブラジル人が多いところです。大泉とか太田とか、あるいはその川向こうの栃木県の足利などを含めて日系ブラジル人などが非常に多い、そうしたところに足を運んで外国人の生活であったり労働環境であったり、そうしたことをずっと90年代の後半から取材をしてきました。でもう一つが、外国人労働者の中でも私が特に着目してたのが中国人の実習生、ベトナム人も先ほどですね、中国人、ベトナム人、インドネシア人、フィリピン人といったところの、いわば、アジア各国から日本に出稼ぎに来ている実習生の取材を多くするようになったんです。昔は研修生と言いました。これどんなことかと言いますと、これ話すと長くなっちゃったね、その結論じみたことを言いますけども、私たちの国では外国人労働者いないことになってるんです。例えばホワイトカラーの外国人いますよね。例えば、銀行だったり投資会社であったり大企業にはスーツを着た白人の社員が働いている、あるいは欧米から来た、高度な教育を受けた人々が丸の内のオフィス内で働くといった光景は、都心部ではよくあるわけですけども、じゃあそれ以外の外国人労働者、一般的に外国人労働者って言葉でイメージされる生産現場で働く外国人、これはいないことになったんです、私たちの国では。なぜいないことになっているか、そういう表現を使うかというと、私たちの国では工場とか農場で外国人が働いていいという法律はどこにもないんです。もっと言っちゃうと、働いちゃダメなんです。私たちの国では工場で外国人が働いてはいけません。働いていいという法律は一つもないんです。これは日本人の雇用を奪うから、あるいは、労働鎖国のこの国税を崩すから、さまざまな理由がありますけど、いずれにせよ私たちの国では外国人が工場で働いちゃダメなんです。でも多くの人が働いてますよね。なんで働いてるのか、そこで法律に抜け道があるわけです。一つは日系人、日本人の血を引いたんだったら日本で暮らしてもいいですよって法律が90年代にできます。血を引いてるからですね。ですから南米から、あるいは少数ですけど北米大陸、ハワイ、フィリピンなどから日系人、つまり日本人の、日本にルーツを持つ人々が日本に来て暮らしてもいいという法律ができたわけです。暮らしてもいいんだけども、暮らすだけだと生活ができませんから、じゃあ仕方なく働いてもいいですよと、つまり日系人に対してはそうした文言が開かれた。もう一つ、今言った研修生実習生です。研修生実習生っていうのは学ぶ人です。労働する人じゃありません。学ぶ人です。学ぶ人だから労働者の脅威にはならない、バッティングしない、労働者と日本人の仕事を奪われることはない。実習生研修生というのは学ぶ人です。トレーニングする人です。そしてしかも法律を持って3年経ったら国に帰らなくちゃいけないと決められている人です。ですから労働者として認められてないんですね。でそういう人を呼ぼうと。だから多くの工場なんかで働いてる外国人というのは日系人か、それかこうした研修生実習生と呼ばれている人なんです。で特に研修生実習生と呼ばれている人は賃金安いです。最近は少し法律が改正されて地域の最低賃金と同じなんですよ。例えば群馬県だったらいくらぐらいでしょう、700円とか800円なんですかね。その分の最低賃金を実習生にしなきゃいけないんですけれども、守られてることほとんどないでしょう。給与明細で700円800円に時給書いてあるけども、さまざまな差し引かれてますから、実際には時給は300円とか400円とかそんなもんだと思いますよ。私が取材したのは90年代後半なんですけれども、例えば
給与明細なんかは今でもね、私もよく見るんですけども、例えばこれは、これ岐阜県のある縫製工場の給与明細です。給与明細、給与契約書ですね。これは、中国人の実習生の間に交わされたもの、あれ給与明細ですけども、基本賃金は時給1時間200円。で、残業手当が1時間300円。それとは別に毎日食事代賃金の補正が取れるんです。そして2年目になると時給がアップします。200円から225円になる。もうこうなったら200円くらいにできたんで当たり前なんですね。なんで問題があるのかというか話しますけども、例えばこれはね、就業規則です。中国人実習生と会社との間で結ばれた就業規則なんですけども、いろいろ字が小さいからしていますよね。どんなことを書かれてたかというと、実習生はどんな合計によっても訴えたりストライキをしたり揉め事を起こしてはいけません。それは会社に参加してはいけませんというのがまず冒頭に書かれている。でその後に何か問題を起こしたらいつでも強制的に帰国させますよと書かれている。さらにしてはいけないこと、研修生は同居や結婚、妊娠を引き起こす行為をしてはならない。こうしたことが定められている。つまり同居や結婚、恋愛してはいけないこと、あるいは妊娠を引き起こす行為をしてはいけないこと、これが中学生、高校生の制度手帳に書かれているんだったらまあどうでしょう。二十歳超えた女性ですよ。二十歳超えた女性たちに妊娠するな、恋愛するな、結婚するな、同居するなってことになっている。そればかりか、仕事をサボるな、ストライクをするな、携帯電話を購入するな。ちなみにパソコンの購入なんかとんでもないものです。これ今でもそうですけども、つまり携帯電話やパソコンの購入も禁止、時給200円300円で減らして、しかも恋愛も禁止、友達付きも禁止、外出するときは経営者に許可を取らなきゃいけない。これがいい年を超えた大人たちに対する就業規則ですよ。しかもこの就業規則を作ったのは、先ほど私会社と従業員の間に結ばれたって言いますけども、実はもっと多くのところがコミットしてるわけです。この就業規則を作るのには、この就業規則を作るのには会社、それからその会社に労働者を派遣する共同組合、日本の場合ですと人材派遣会社に入っちゃいけないんです。研修で実習生が法的な事業となってるから、だから各地の共同組合、それから中国です。労働者の味方であるはずの建前ですけども、会社にも中国と日本の企業共同組合が合同でもってこうした契約書を作っている。社会主義中国が社会主義を否定するかのようにストライキを禁止するというような文言を契約書に記してしまっているので、とんでもない話なんです。でこうしたものを敷いて研修生実習生のという制度が成り立ったわけですね。もちろん最近はいろいろ制度改正されて、携帯電話購入をしちゃいけないとか、こういう理不尽な人権侵害を取られるような規則はしちゃいけませんよとか言ってる。あるいは日本政府も最近はようやく公開なんかでも問題になって、時給200円300円はないでしょうと、地域の最低賃金に合わせなければ労働法違反で取り締まりますよということも言ってる。だから最近はさっきみたいな時給200円300円と書かれてた提案書がなりました。私が最近入手したのはみんな地域の最低賃金にそうって書いてます。ところが手取り増えてないです、実習生はほとんど。なぜかというと、中間搾取が増えたから。どういうことかといえば、これまでなかった水光熱費とかね、テレビ、エンタル料、消費エンタル料とか、どうでもいいような名目でもって差し引きとなるんです。それから住居、6畳の部屋に4人ぐらい住んで、1人6万円とかの家賃を取ってる。そうすることによって最終的に手取りは昔のことと変わらない。時給は上がったけど手取りは変わらないという条件になってしまっている。だから最近は中国からの実習生どんどんどんどん減っています。まあそういった形で、しかしこうした人権侵害が今でも行われている。で私はこういった取材するわけですね。取材して経営者に当たるわけです。なんでこんな、ね、条件で仕事させるんですか。時給200円300円で仕事をさせる、しかも休みを与えない。1日だって12時間か10時間取られますからね、実習生の間には。大体縫製作業の方多いです。ミシンに組んで両方複数ですよ。こんなこと許されるんですか。で、経営者に私が取材を仕込んで取材をすると、経営者は大体9割だと同じ答え書いてます。外国人も法律守んなしいけんの両方。 大体そういうものを可能化しています。つまり経営者からすれば、こうしたことを労働基準法、時間内を定めたもの、最低賃金を定めたもの、これは日本人だけに適用されるんだという、中国とかあるいはベトナムから来た実習生は労働者じゃないから、こんなの適用されないと思ってる。適用されないと思ってるから、とんでもないような経営者がいっぱい生まれてくるわけです。例えばこうした条件をしている低賃金になってないんです。一番問題があって、しかし全然表に出てこない、一応表に出てるんだけども、しかしなかなか表に出ない問題、皆さん想像するでしょうけど、セクハラですよ。圧倒的に女性労働者が多いわけです。20代、30代、やっぱ若い女性労働者が多い。経営者は50代、60代以上の高齢者が多い。そこに一気に5人、6人、バーッと若い女性が入ってくる。しかも人権はないと思ってる外国人、セクハラ絶対起きますよ。しかも、しかしセクハラを訴えたらどうなりますか。この教科規則がありますね。会社に逆らったら強制教育です。強制教育が嫌だから被害に遭った女性は文句は言えない。僕が知っている例ですと、茨城県のある県会議員で県会議長まで務めた、ある木材店の社長がいるわけです。中国から実習で雇用しました6人で、実際には自分の農園でもって仕事させるんだけども、一番綺麗な女性、その中で6人の中で一番若くて一番綺麗な女性なんだけども、その女性だけは労働免除しました。君は働かなくていいから。何やらさ、愛人やらさわけです。仕事は夜だけ。夜その社長が別に借りてるアパートにその彼女を呼んで一晩過ごす。で、枕元に言葉を割ると一番いいのを置いてる。その女性は正規の給与以外に1回出るために1万円だったんですね。で、これは彼女が耐えられなくなって逃げ出したことによって、逃げて外国人専用シェルターに逃げ込んだ。これによって初めて問題が発覚したわけです。で、これによっていろいろ僕らメディアも騒いだし、一部のワイドショーなんかも騒いだ。それで結果的にこの社長はこの件ではなく別の件のわいせつ事件に絡んでいることが分かって逮捕されてしまう。そういう事件もあったわけですけど、しかしこれは評価の一角ですよ。逃げ出したことで告発したことでもって初めて上がるんだ。しかし多くの人は強制とかは怖くて何も言えない。なんで悩みになるか、帰ってしまったらもう二度と日本領土できないわけですよ。実習研修というのは1回勤務なんですが、1回3年間です。それ以外に中国の3カ国住んでいる人はどうやって日本に来れますか。圧倒的な格差社会の中で高分金払うだけの精一杯ですよ。しかも彼ら彼女らは日本に来るだけで借金してます。最低で数十万かけるか200万、これをかき集めて、そのうちの一部は保証金として中国側に納めてるんです。この保証金はどういうのかというと、日本で何か問題を起こして途中で強制帰国されたら、その保証金は没収なんです。ですから会社に逆らう、問題を起こす、社長と喧嘩する、強制的に国に帰らされる。そうしたら中国側の送り出し機関に預けたら100万円とか数十万円の報酬が出ちゃうんです。日本で稼いだ金は数十万円稼いだかもしれない。しかし没収された金額が100万とか200万だったら、3年間働いて、あれ2年2年途中で帰られるんだから借金しか取らない。借金作るために日本で働く、こんなに利子なんて嫌じゃないですか。それはどうしたらいいか。黙って働く、文句を言わない、言いなりになる、どんな理不尽なことがあっても逆らわない、これが実習生研修生の正しい生き方なんです。そして多くの日本人経営者が、全てではありませんよ、少なくない日本人経営者がそれを利用するわけです。物を言わない外国人なら何しても構わないんだ、だから生活ができる。特には僕も直接現場で見たのは大変なんです。例えば社員の施設並べて、社員というか別に実習生、専門職実習生の男性だったりとか、そういう施設並べて、端の方からパンパンパンパンと吹いたわけです。日本人の社員だったらやらないですよ、外国人だったらやらない。タイムカードに日本人はフルネームが書いてある。安田光一、社員の名前書いてある。例えば外国人の実習生の場合には、漢字なんかが面倒ですから、全部万能だ。どうでもいい、つまんないかもしれないけど、大事なことだと思うんですね。日本人は名前を与えられるけど、外国人実習生は名前を与えられる。番号を送られる。あるいは、愛知県の豊田の下請け会社でしたけれども、日本人社員は仕事中自由にトイレに行ける。しかし、実習生はトイレに行くと1分間4円の罰金を取られる。 大した言ってましたけど、4円。でも実習生の時にと4円が我々の担当者、いや、金額の問題じゃない。トイレに行って1分間ごとに罰金を取ってどんな会社ですか。しかもこれが世界にあったらトヨタの孫手ですよ。こんなことが行われる。なぜか外国人だからですよ。つまり外国人に対する差別と偏見が大阪を生み出してしまっているということなんです。これはヘイトスピーチと僕はどこかでつながると思うんですね。アメリカ人やイギリス人の社員はこんなことしませんよ。まあ、実際にアメリカ人やイギリス人は働きに来るわけないけど、中国人だからです、ベトナム人だからです、インドネシア人だから、フィリピン人だから、はっきり言うでしょう、遅れな貧しい国から来てる人だから何してもいいと思ってるわけ。そこに露骨な差別の偏見が加わったときに、私たちの社会ではこうした外国人の奴隷が生み出されるわけです。そしてそれを容赦する人もいっぱいいる。そしてそうしたものが私たちの社会の中に流通してるわけです。私が着ているもの洋服はほとんど多分海外製品だと思うんです。アジアで作られたもの、あるいはアフリカとかカリブ海の諸国で作られたもの、それらの材料を送るというのはね、だから国産と書かれたものがあります。しかしメイドインジャパン、日本産と書かれた洋服であったとしても、縫製産業で働いている人の 90% が外国人ですから、作っているのは外国人ですよ。メイドインジャパンでもメイドバイチャイニーズというケースが圧倒的に多いと思います。つまり私たちは好むと好まざるというか、外国人が作ったもので生活している洋服じゃない、食べるもの、例えば埼玉県と群馬県ですと、例えば県境あたりでは深谷レギンが作られています。この深谷レギンの現場は今多くの人が働いてますけども、ほとんど若い人働いてませんよね。一見働いてるのは若く見える人々はみんな外国人ですよ。実習生、研修生、それから日系ブラジル人です。深谷ネギは世界に誇る深谷ネギ、味は本当に深くて美味しい。しかしこの深谷ネギを作ってるのはどんどん外国人です。お隣の栃木県、栃木県には栃木乙女のイチゴがあります。このイチゴは海外に輸出される日本が誇るイチゴです。博多の天王が栃木県の栃木乙女が、栃木乙女作ってる人のほとんどは中国人です。日本人誰もわからないから。私が普段しましてる東京、東京都では八王子を周辺して養豚業も盛んです。多摩地域では東京 X というね、あの豚の銘柄まで作る、この養豚業で働いてるのもほとんど外国人です。東京都民などほとんど働いてるんですが、経営者だけですよ。こうした形で地場産業とか、私たちの国が誇る伝統産業だとか、地域を誇る産業だとか、皮肉なことに殺されたのは外国人なんです。外国人が支えていながら、しかし私たちの社会ではこの外国人に出ていけば、外国人死ね殺せるという言葉が愛するだけではなくて、これで外国人を下げすぎながら利用しているわけです。ただね、一つだけ言いましょう、こうした経営者はみんな悪人が普通のことはないわけです。もともとは地域で持って、本当に昔から地道に地道にコツコツコツと仕事してきた人が圧倒的に多いわけです。こうした真面目で地道な経営者がなぜこうした道に入ってしまうのか、これはやっぱりこうした制度を法に容認していることで人間が変わっていくいい事例だったんです。僕は人は差別主義者として、あるいは外国人を奴隷にするために生まれてきた人なんていないですよね。みんないい人なんでしょう。しかし、いい人が、いい経営者が、地元で地域に密着して、こそこそやってる経営者が、なぜこうした人を人と思わなくなるか、政府に絡み取られてしまっているのか、例えばこういうことがあったわけです。私、ある構成産業の社長を取材したんですね。その人は、中国人とベトナム人をすごく安く引き去っている。外形上、どうしようもない経営者ですよ。安いのは与えられない。低賃金で長時間働かせている、どうしようもない経営者。この経営者とじっくり話して、こういうことを言ってたら、その経営者なんです。その経営者は、90年代初めまで、ぼちぼちやったんだけども、ある大手アパレルメーカーの名を受けとして、女性用ブラウスを作ったんです。その女性用ブラウスは、1着7500円で持って、都内のデパートに売られてる。7500円の女性用ブラウスですから、今の時代考えると、非常に高級品ですよね。7500円のブラウス。7500円のブラウスを作るのに、その社長は1時間かけて1枚その工場で作るんです。1人の労働者のミシンつきっきりで1時間かかる。そして1時間かけて7500円のブラウスが1枚出来上がるんです。その会社に入ってくるのはいくらか、700円なんです。7500円のブラウスであっても、その会社には700円の手数料しか入ってない。 しかも1位かだけで、とんでもじゃなくてやっていけないわけですよ。だからある時社長はそのアパレルメーカーの担当者と会う機会があった時に直訴したそうです。やっていけません、1時間700円の利益しか出ないんであれば、とてもじゃないけどやっていけない、水濠レースもかかる、さまざまなランニングコストもかかる、人件費もかかる、やっていけない。そしたらそのアパレルメーカーの担当者はその社長に言ったそうです。生き残るためには2つ道がありますよ社長。何でしょうその2つの道は。まず1つは社長、工場を海外に移転しなさい。スリランカとかインドとかいいかもしれませんね。人件費が安いところに工場を移転すれば人件費安く済むから、ランニングコストも安いから、なんとかしていきますよ。どんな零細企業でも海外に移転するって数千万のかかるわけです。そんな金とてもじゃないです、社長持ってない。それキャンパー話です。じゃあもう一つなんです、最近の頃に一番アパレルメーカーの担当者はこう答えたそうです。廃業しましょう、やめましょうの仕事、今ある意思を中国かどうかに全部売っちゃってません。そうすれば数十万か数百万か分からないけどお金が入ってくる、あとはのんびり老後を暮らしてください。やれやろう、赤字だったら今仕事を辞めてしまうのも一つの手です。つまりアパレルメーカーは死刑宣告したわけです。とても食わせてあげられない、あなたは考えなさい、海外に移転するかやめるかどうしかしてくれ。社長は自殺考えたそうです。もうこのままやってるのもしんどい、自分は日清の運で一生懸命洋服を作ることだけしか知らない人生だった、それに誇りを持っていた。しかしその誇りも尊厳も奪われた形でもってこれ以上行きたくない、お金もたまらない、貯金もない、絶望してる時にちょうど実習テープが始まるわけです。ブローカーが各地にバーって回ってくる共同組合、これで言うわけです。社長とかに来た、社長事業を続けましょう。いやもうダメだよ、一着作っても700円しか入ってこない、1時間で700円しか入ってこないということは1人雇えば賃金で全部消えてしまう。いやそれどころか赤字なんでしょう。だからブローカーに言うわけですよ、社長ね、1時間700円が払ってるから苦しいんです。生き残るためには1時間200円でその労働者やってるわけですよ。そんなのどこにいるんですか、外人がいるでしょってなるわけです。で1時間200円で働いてる外人を中国やインドネシアやベトナムから連れてくる、これでこういった規則で感じから来て働かせる。社長はそれまで真面目にコツコツ働いてきた非常に気まじな人だった、地域で子ども会の役員なんかもやってたと思います。若い頃にその社長がこうした制度を取り入れ、そして外国人を安く使ってもいいんだという抜け道を教え込まれ、肌に刻む差別者に育ったわけです。外人なんか安く雇っても構わない、せっかくしても構わない、どうせ労働者じゃないんだから。人はある時に差別と偏見を学んでいくわけですね。生まれ持っての差別者なんていない、生まれ持って偏見を持ってないんだよ。人のいい地域に密着して活動してきた、地域の中に生きてきた社長がこうした制度によって変わっていくわけです。ヘイトスピーチも同じ問題だと思うんです。差別は人は学んでいくわけですね。で私はこれでヘイトスピーチを、まあ、全部ね、ガーシー労働者の話が長くなりましたけども、そうした中でガーシー労働者の取材をしていく2006年にこういった事件がありました。ある、これも近くなんです、隣の県、栃木県の西方町、今は、栃木市と言ってますけども、その栃木市でのこういった事件が起きた。岐阜県である中国人実習生が逃げてきたんです。なんで逃げたかというと時給400円であまりにも賃金安かったから。で賃金安くて、でいよいよ3年間のお勤めが終わって中国に帰ろうとしたその日、経営者からパスポートと預金通帳を返してもらうんです。つまり実習生というのはね、パスポートとか預金通帳を3年間自分で見ることもできないんです。経営者とか送り出しだったり預かってるから、預かってるとか取り上げてるから。でようやく帰ると決まった時に預金通帳を返してもらってびっくりした。時給400円だからそんなにお金が貯まってると思ってなかったけども、しかしこんなに貯まってもらってないもの貯まってないのかと愕然ときたわけです。だいたい中国人実習生研修生が日本に来る前は、日本に行ったらね数百万1000万ぐらい稼げますよみたいな宣伝を聞いてくるわけですよ。嘘っぱちだってことは分かるよすぐに。
ついてすぐに分かるんだけど、でも期待以上は仕方がない、3年間働く、少なくともそれでも数百万ぐらいいくかなとか思って働くけど、さっき言ったようにいろんなものに惹かれてしまう、実際ほとんど溜まってない。その彼ラセイさんというんですけども、そのラセイさんもそれびっくりした。預金通帳を見て、冗談じゃない、3年間働いてこれからは子供2人いる、お母さんいる、妻がいる、これから俺のような貧乏を子供たちに押し付けたくない、子供たちは大学に入れたい、でもこのお金じゃ足りない。彼はどうしたの？預金通帳を見ながら決意するわけです。多分僕が同じ立場だったら同じ夢を見るでしょうね。逃げます。荷物まとめて明日中国帰らない、逃げ延びるんです。つまり不正義、非正義、法律に頼らない、寄らないブラックな存在として日本社会で一定程度働くわけです。そこでお金を稼いで、お金を貯めて、自分から入管に出頭して、お金を持って中国に帰る。彼はそういう道を選んだわけですね。多分僕もそんなことすると思いますよ。出稼ぎに日本に来ててお金貯まってなかったら。しかし実習生3年間で打ち切られますからね。だから3年以上は不法滞在だったわけです。彼はその道を選んだ。荷物をまとめて夜中に寮を抜け出して、で岐阜県なんですけども、岐阜から名古屋に出て、名古屋から東京に出て、つてを取って、さまざまな、情報をいろんな人から得ながら、行き着いた先が栃木県だった。栃木県の西方町にコンクリートの型枠会社があった。そのコンクリートの型枠会社、こんな地方でもってコンクリートの型枠会社なんか就職しようなんてする若い人いませんからね。重労働だし地味だし田舎町だし、だから外国人になっても構わない、どんどん雇用するわけですよ。で彼はそこで雇用が決まった。日本も喋れないのに、大した技術もないのに、しかし猫の手も借りたいほど忙しい。その工場長は、あの社長は彼を無条件で雇った。履歴書必要ないものは、外部人登録書も必要ない、とにかく働けないんです。しかも給料も悪くなかった。彼は喜んだんですね。でその日のうちに、働きますってことを決めて、社長から寮としてあてがわれたアパートがあるわけです。そこに荷物を持って帰ろうとしたんですね、その日に。これ2006年の春ですけど、で彼はボストンバッグを持って田舎町を歩いた。栃木県の西方町、ご存知の人多いと思いますけども、近くに何があるかというとゴルフ場とイチゴ農家しかない、つまり何にもないところです。そこを昼間ですね、ボストンバッグを持った若い男が歩いてるだけで目立つわけですよ。目立った彼はどうなったか。当然警察官、たまたま近くに交番があった、マナコっていうところがあって、マナコの交番のお巡りさんが、どう見ても日本人じゃなさそうな若者がボストンバッグ歩いてる、それ職務質問ぐらいしますよね。で警察官来た、職務質問する、パスポート持ってますか、外国人登録書ありますか。彼ら持ってるけど全部期限切れてるわけです。今そこで捕まってしまえば、彼は自分の目的を果たすことができない。お金を持って自分の子供のところに帰ることができないわけです。彼は中国の成都っていうところ、パンダで有名なところですけども、その成都の町の中心部から車で4時間くらい離れたの、あの山奥に住んでるんですけどね。彼はそこに帰るんでお金持って帰らなきゃいけないわけです。だからどうしたか、警察官に声をかけられた。彼は逃げてます。警察官追いかける。彼はどんどん逃げる。途中で揉み合いになります。揉み合いになって彼はそれを振り切ってさらに逃げる。それで彼はある民家の庭に逃げ込んでしまった。民家の庭に逃げ込んだらダメなんです、人間逃げてる時に、行き止まりですから。で彼はどんどんどんどん警察官に追い込まれる。不幸だったのはその警察官はまだ21歳だと、まだ21歳で、しかも初めての事件なんです。その警察官、若い警察官はこれまで手錠を持って人をはめたこともなかったし、あるいはなんかそれ逮捕したこともなかった、事件で遭遇したこともなかった、のんびりした田舎町で交通違反と空き巣の捜査をしたことがあるだけの若い警察官、それが初めて目の前に逃げるんですよ、というわけです。で追い詰められた若い中国人がどんどんどんどん追い詰められた、目の前に若い警察官がいる。中国人は何を思ったんでしょうね。もうその場から逃げたい一心で、とにかく何かしなくちゃいけないものが、ふと下を見たら植木鉢だった。その植木鉢に朝を鶴を巻くような細い棒が刺さったんです。直径5ミリの細い棒。その中国人は右手にその細い棒を持った。まだ足りないと思ったんですね。田舎ですからパッと左を見たら石灯籠があるわけです。石灯籠の一番上にお皿が立ってますね。このお皿を左手に持った、右手に直径5ミリの細い棒、左手に石のお皿、これで若い警察官が向き合ったんです。どうやってできますか、そんなもんで。ポキンと折れてしまうような石の棒と、それからこんな石灯籠のお皿、石灯籠のお皿を持っただけで合理ができるわけがない。しかし初めて事件に遭遇した若い警察官はそれでも怖かったかもしれない。初めての事件ですから、あれは張り切ってたかもしれない、気分が高揚してた
警察官はどうしたんでしょうか。撃っちゃったんです。拳銃を持っていたりポンポン。通常であれば警察官というのは警察学校の時から何か事件があってそういった犯人とあるいは犯人とおぼしき人と向かい合った時にはそれに向けて威嚇しないようにすることがあるパンパン。それでも自分の命あるいは周りに、危害を及ぼしそうな時に初めて体に向かって撃つわけです。ところがその警察官は興奮してたのか高揚してたのか怖かったのかとにかくいきなり抜いてバンと撃っちゃった。即死です。これで結果が僕の問題になる。僕はこの事件をこれ取材しました。まあ、結果から言えば僕の見立てでは特別公務員暴行陵虐死罪、つまり公務員が特別な権利を持って殺してしまった。僕はまあそういう感じだと思ってます。ただちょっと警察官の同情者10万ありますが怖かったでしょうから。ただいずれにせよ殺されるべき案件でなかったことは確かだと思いました。まあ、これは個人的な感情です。撃たれた中国人の遺族が裁判をしました。日本に出稼ぎに行って帰ってこないと思ったら死んじゃってた。奥さんとお母さんと中学生の子供2人が日本を相手に、つまりその警察官が所属する土地県警とそれからその刑事や警察官に対して訴訟を起こしたんです。刑事裁判と民事裁判で。その裁判が2006年の秋、この隣の県の栃木県宇都宮地裁というところがあります。この宇都宮地裁が行われた時に僕も取材に行ったんですね。取材に行って法廷に入りました。は入りました。そしたらね、裁判所の外でね、なんかものすごい騒いで騒がしいわけです。わーわーわーわー音が聞こえる、声が聞こえる。で僕は裁判所の外に聞いたんですね。すいません、裁判所の外で何が起きてるんですか。そしたら職員がこういうわけです。右翼が来てます。はあ、その時点で僕が考えている右翼というのは皆さんと同じですよ。黒塗りの大きな改善者、パンチパンをちょっと怖そうなお兄さんたち、特攻服と同じような上下さん、そういう怖い人たちがいっぱい来てたと思った。まあつまり中国人が日本人を訴えたということを考えると武力団体が来るかもしれないみたいな気持ちはあったんですね。だからどんな武力団体が来てるのか見てやろうと思って法廷から出だしててパーッと裁判所に出た。ところが裁判所に出ても黒塗りの外戦者はないし、パンチパンのお兄さんたちはいない。しかし大勢の人がいるんです。この人々が騒いでる。どんな人々か、一言で言えば今日ここに出してる皆さんと同じです。普通にスーツ姿のサラリーマンの男性がいるかと思ったらベビーカーを着ている主婦がいる、あるいは T シャツジーパン姿の大学生っぽい男の子、会社内で応援のような格好をした若い女性、年金生活者と欲しきおじいちゃんとばあちゃん、いろんな人がいる。つまりいろんな人しかいようがない。若い人から年寄りまで男もいれば女もいる。いろんな人々が集まって、で、なんで叫んだのか、シナ人を殺せって叫んだんです。正確に言うとシナ人を射殺せよ。中国人じゃないです、シナ人です。それは中国人に対する歴史を用いてシナ人を射殺せよと数十人の人々が宿礼ボールを当てて拳を押さえましょうと言ったら振り上げた。その様子を見ても一つ怖かったんですね。例えば右翼団体、いかにも悪そうなヤクザ軍の右翼団体が中国人殺せって言っても実際そんなに怖くない。あ、そんなもんだろうなと思うわけです。しかも僕たちは暴力団主体とか慣れてるんで、割とそういうやつっていうのは意外と単純だからと思ってる節があって、何かっていうところがあってね。ところが僕は本当に怖かったのは普通の人だから怖かったわけです。ヤクザが殺そうからしたまま怖くない。しかし普通の人がどこにでもいそうなお兄さんやお姉さんやおじさんおばさんおじいさんおばあさんがシナ人を殺せと全員叫びながら拳を突き上げる。これめっちゃ怖いですよ。なんだこれ。僕はその中にいた一番若そうな男の子に聞いたんです。すいません、あなたはどこの団体の人ですか。そしたらね、そのお兄さんが僕に高校だったんです。団体がありませんから。あ、違うか。じゃあなんでここにいるんですか。続けて彼は高校だったんです。2チャンネルありました。分からない方いらっしゃるかもしれません。2チャンネルというのはインターネット上の掲示板のことです。つまりインターネット上の掲示板に日本人を訴えたどうしようもないシナ人が裁判を起こす、抗議のためにみんなで宇都宮に集まりましょうというスレッド、つまりお題目が立ったわけです。これを見て 地元だけじゃなくて東京から千葉から埼玉から関東近辺から多くの人が集まってて、シニア人を殺せるって人がいるから、なんじゃこれはと思ったんです。なんだこれはと思いつつ、僕は半分怒りながら怒りながら、しかし興味と関心を持ったんですね。これ大事なところなんです。当初僕が彼らを見て思ったのは、怒り憤りの半分と半分がメディアとしての興味と関心だったんです。僕はその興味と関心を優先させました。これ取材で処分だけよ、変わった人とか。で、僕は彼らを追いかけるようになったわけです。追いかけてみると分かった、彼ら彼女の敵というのは何か中国人だな、主に在日公演、在日韓国朝鮮人に対して死ね殺せという連邦を2007年くらいからやるようになってきた。あるいは中国人も含まれてましたよね。そういった活動をどんどんどんどん日本でやる。で、同じ年に2007年になったら在日国会という組織ができる。その組織にどんどんどんどんそうした人が合流していくのを目の当たりにした。で、僕はそれを見て、よっしゃ、これ記事記事に書こうと思って、いろんな出版社や新聞社に売り込むわけです。僕その頃もフリーランスでしたから。ところが、どこの出版社も、どこの新聞社も、僕の会見で取り上げない。どころかこれをネタにしたんです。今、ヘイトスピーチって言うと、いろんな新聞社やってますよね。週刊誌もやってる。ヘイトスピーチの言葉も流通してる。しかし、ヘイトスピーチの言葉は新聞の頃って2013年からですよ。たかだって5年前ですよ。4年以上前には新聞は一度タイトルのヘイトスピーチという言葉を使っていません。2013年からです。2013年、まこの東京の新用語を持って大規模なデモが頻発したから、慌てて取材した。それまでは、多くの新聞はヘイトスピーチって言葉は使ってない。つまり、記事にしてないんです。興味持ってないんです。で、僕は一生懸命売り込んだけど、どこの出版社も、どこの新聞社も、取り上げてくれない。なぜ取り上げてくれないか。編集者は、右だろうが、左だろうが、リベラルだろうが、保守的だろうが、同じどんな政治的な知識だろうが、みんな僕にこう言ってくるわけです。いや、それは、こいつは気持ち悪いから、しかもいつの時代も変なやついるじゃないですか。こういうバカは淘汰されているんです。いつか消えなくなります。ほっときましょう。取り上げれば取り上げるだけ図に乗ってどんどん勢力が高くなっているから無視するのが一緒です。いずれ消えなくなったらいつの時代のバカはいます。これをあらゆる立場のあらゆる政治的立場の集団者の編集者が同じように言われて、僕はしばらくできないんですね。まあ、結果的に2013年には大体レポートになって、まあ、僕も途中で本を書いたりして、一定程度名前を知られるようになるわけですけども、当初は誰も見向きをしなかったし、一部のバカは消えてなくなったと思った。今反省することがいっぱいあります。一つ、消えてなくなったかったけど、消えてなくなったところがだんだんでかくなった、デモは。で、今はデモはでかくないです。デモはでかくないけど、むしろそうした空気は社会に広がってる。つまりデモなんかいらないんですよ。よくね、在庫からデモが少なくなりましたね、人が少なくなりましたね、喜んで言ってるわけです。冗談じゃない。デモをする必要がないことに社会が差別的になっただけの話ですから。デモいらないですよ。デモなんか面倒くさいことやらなくたって、いざなりできればいくらでも差別的な場所でいるわけですから。つまり、そうした形で社会が浸透してた、でかくなった、つまり消えてなくならなかったっていう反省です。それがもう一つの反省です。僕の迷惑、あるいは、こんなに消えてなくなるようにした編集者や新聞記者やテレビマンの目は何を見てたのかってです。ヘイトスピーチをする側しか見てなかったんです。あ、こいつ気持ち悪いね、バカだね、消えてなくなればいいね、いなくなっちゃったらいいね、アホだね、怖いね。僕らは差別する側の言葉を聞いてしょうもない奴だって結論なし、差別の連中の動画とか写真を見て、こいつはダメだね、バカだねって言って先生が笑った。肝心なものを見てなかったんです。僕が見てなかったのは何だか、編集者が見てなかったのは何だか、新聞記者がテレビから見てなかったのは何だか、僕たちが見てなかったのは被害者の存在です。ヘイトスピーチっていうのはとんでもないバカな連中がバカなことを知り出すものではなくて、とんでもないバカなことをしでかす連中がいることによって社会が悲鳴を上げている。これがヘイトスピーチの本当の姿なんです。ヘイトスピーチで問題なのは加害者が誰かということではなく被害者が誰かということです。いや、そこにどんな被害が生じているのかというと、朝鮮人死の構成というやつは確かに卑怯で見えないですよ。しかしその言葉によってどれだけ多くの人が傷ついているのか、どれだけ多くの人が泣いているのか、その言葉に接するだけでどれだけ多くの人が人間としての尊厳を 奪われるのか、どちらもよほど大事なんです。しかし僕らメディアというのは興味半分、憤り半分かもしれないけれども、依然でも加害者しておりかけてもらう。そこでどんな被害があったのか、誰が泣いているのか、誰がどこを繋がっているのか、誰が人間としての尊厳を奪われ人間を否定されているのか、それをしっかり見ていかなかったんです。僕たちはヘイトスピーチのことを紙面に載せるようになってから10年近く経ってようやく見つかるわけです。ヘイトスピーチというのは人間と地域と社会を保護しているものなの。つまりどんなに主張な人間がやっているかと問われるべきではなくて、これは止めなくちゃいけないんだというのをようやく気づくわけです。どんな人間がどんな思いでやっているか、ちょっとしどうでもいい、どうでもよくはないかもちょっと分かりましたけども、しかし僕はどうでもいいわけです。問題はヘイトスピーチによって誰かが泣いているというと、誰かが傷ついているというと、そしてその人がかわいそうだからではなくて、そうした人々を被害を生み出すことによって私たちは私たちの社会を傷つけているから、放置すること、容認すること、許容すること、諦めることによってヘイトスピーチを生きながらえさせ、そして世の中を私たち自身が壊すことに加担してしまうから、だからヘイトスピーチに反対しなきゃいけないんだということを私は10年やりました。もうすでに見たっていらっしゃったと思いますけども、一応年の前というか、一応改めてヘイトスピーチを私は取材した現場をこれでもらったとします。これ正直言うとシンプルに動画ですし、どうなるしならばどっちでもいいんだけども、しかしね、この光景がまだ繰り返されているんだということ、そしてこうしたことによって多くの人が加害者がどんな人であるかというよりも、これによってこの言葉で誰が苦しみ、誰が傷つき、誰が尊厳を奪われているかということをちょっと想像しながら見ていただきたいなと思います。本当に気分があったら自由に会場出てもらって結構です。僕自身本当に見えるかなんですけど、ただ未だにこの被害が続いているんだということだけは。
Yeah.
今ここで、鶴橋大虐殺を実行しますよとこの女性いますよね。あのこの場所がまさに鶴橋なんです。大阪の鶴橋、あのご存知の通り日本で一番在の、最大規模の在日コリアンの収集地域です。駅前には人気屋さんがあったり、あるいは朝鮮民族衣装である千葉町というホテルのお店があったり、あるいは住んでる人の多くも新大久保なんかと違って古くからこの場所に住んでる在日コリアンが非常に多いという在日コリアンにとっての収集地域としては日本最大規模の場所なんです。ここがこいつらがよくやるわけですね。あの朝鮮人とか出てくるとかで南京大虐殺があって鶴橋大虐殺を実行しますというこの女性が言った。つまり殺人をしたというわけです。目の前に住んでる人々に対して。でこの彼女これ、3年前ですから、この時中学校2年生です。彼女中学生です。で僕はこの時そばにいてびっくりした。中学生がいたこんなこと言うんだと思ったけど、でも最近あまりびっくりしない。多いから中学生こういう人、高校生もいるし、大学生もいるし、サラリーマンもいるし、おじいちゃんおばあちゃんもいるし、年代的に偏ってません。よく若い人の運動として勘違いする人がいる。こうやって中学生がいるから、もうとんでもないし、この中学生をそそのかしてるのはみんな50も50も同じ人たちですからね。だから低年齢化でもなんでもないです。ありとあらゆる年代にいるということ。ただ若い子は目立つんで、どうしてもこういう映像を残りがちですけども、とんでもないです。後ろの方でもしよくやってるからもっと家にしてるのは50も50も大体おじさんたちです。こいつらが一番どうしようもないと思ってたけども、で先生はこうしたことによって運動を展開されてる。私この日そばにいたわけです。そばにずっと話を聞いてる。で僕はこの時に、これがね鶴橋駅でこの前にデモを行われたんです。この時期によって朝鮮人支援公正というデモです。このデモが1時間くらいだった。ですからこの1時間前に、この近くにある公園、これ天王寺区の、サラダ屋の方に行ったんですけど、そこに100人ぐらいのこうした人々が集まった。集まってでデモを出るわけです。で私は必ずデモの最初から取材に行くわけですね。で大体私今日、私昔はそうでもなかったけど、最近も視聴者取材に行ってるし、こいつなんて俺たちに対する批判記事が書いてるから、まあ、顔バレしてるわけで、で安田ほら出てきて仕事が出てくるわけです。で世話を前にしてみたいな話になって5分くらいでこの人たちの無駄な圧をするわけです。もう儀式になるんだから、一番最初にこの人と顔を合わせてお互いに言い合うというのが儀式になって、これまあアトラクションみたいになって5分間で終わりますから、で5分間儀式をやった後に彼らが出てくるわけですね。それではお互いに飽きてくるから5分も顔を合わせて、でこの人もそうだった。安田ほら書いてきて、この人死ぬ殺すぞこれ書いてバーンってきて、ああって言ってばーって、で5分くらいやって、でデモが始まろうとしたその時に安田さんって声にかかるんです。パッと振り返ったら僕の世代の女性が立ってる。
あ、いたんだな。
彼女は僕の知り合いだったんです。地元に住んでる、この鶴橋のすぐ近くに住んでる女性です。僕の同業者でもあります。つまり同じライター、物書きなんですね。でもう一つ彼女は在日コリアンなんです。在日コリアンの近くに住んでてライターをやってる、その彼女がいたんですね。あの久しぶりみたいな話になって、でなんでここにいるのって話をするわけですから、こんなデモの最初に、ただもういいじゃない。彼女はどんどんこうしてるのすごい批判的な人ですから、当時から。ですから、こうした寝戸病の略称です。寝戸病からも非常に攻撃されてきた。何もこんなのに来ることがないのにしたら、彼女はこういうわけです。自分の地域でこうしたデモが行われて、韓国人知念をせるというのは、やっぱり自分の目でしっかり見ておきたい。ライターとして。なるほどな。でも彼女はこういうわけです。でも正直言うと、怖いね。怖くてたまらない。韓国人なのかし。だから、デモの間中、安田さんの後ろをくっつけて構わないって言ったんです。もうそれもう、ほとんど何もないです。だから僕の後ろにぴったりついて、隠れないようにして、ね。で、もう一つの危惧してたのは、彼女は、こうしたデモ隊から顔の名前を知られてるから、個人攻撃されるんじゃないかと思った。個人攻撃されると、結構心痛いですよね。それだけじゃない。こうしたデモってのは常に生放送で、そのインターネット上で公開しながら行われているわけです。ですから彼女の名前が叫ばれたり、彼女の顔のカメラをアップする、それがすぐさまインターネット上でリアルタイムになってつながってしまうわけです。だからこうプライバシーがなくなる女性の場合になった時に、だから僕が言ったわけで、顔もつかないようにして、ね、個人攻撃されないようになるべく下向いて歩いてて、彼女が分かったんです。僕は心配だったんですね。個人攻撃されたら嫌だな。 僕がされるのには変わらないけど、女性の場合ですとやっぱそれでもありますよ。しかも当事者です、財務省じゃないですか。でデモが始まりました。ひどいデモだったんですよ。はっきり言うと朝鮮人は人間じゃないから息をするな、朝鮮人は人間じゃないから二足歩行をするな、朝鮮人の女は英語しても構わない、そうした首都一方が見かけたものなんです。これもし語り継がれるのは主要のデモだったんですが、こんなのデモやりながら1位が生野区、在日コリアの主婦地域である生野区をぐるっと回ってこの通常の現場まで行ったら、ここでデモを解散したわけです。でも、終着地点について、僕、パッと振り返ったら、あの女性の女性いるわけですね、僕の後ろに。僕はね、ほっとしたんですよ。ほっとした理由がいくつかあって、まず、無事についてきたと。それからもう一つは、彼女ね、名前呼ばれなかったんです、デモ隊から。個人攻撃されなかったんですね。これ、理由があって、本当だったら個人攻撃されたと思うんだけども、いくらまでデモだったから、島町に行ってる人って、焼き肉屋さんもいっぱいあるじゃないですか。みんなね、そっちの方が本気ちゃうわけ。でもしたら、ほら、君は朝鮮人とか。だから、僕の後ろについてる彼女のことは、彼女なかったんですよ、100人くらいの時代は。前でやり合うから、精一杯で。だから、彼女は無事公認されなかった。無事についてきた。彼女の姿を確認してるとは、ほっとしたんですね。ほっとしたから、僕は彼女にこう声をかけたんです。よかったね。僕を連れば無事に帰ってきたのし。結果もなかったね、安全に個人攻撃もされなかった、よかったね、僕の正直に言うんですよ。とはまずね、ポカーッとした場合どこかみたいです。聞こえないと思ったから僕もう一回繰り返しました、よかったね。そしたら彼女は相方のポカーッとした場合どこの顔を見てるんですが、だんだんだんだん顔の表情が歪んできたんですね。そのうち目から何かポロポロポロポロポロして、そしてそのまま泣きじゃってしまう、うずくなって、そのまま地面にしゃがみ込んで手で顔を覆ってワンワンワンワン泣き出したわけです。どうしていいのかわからない、正直言ってなぜ泣いたのかもよくわからない。でしばらくすると彼女は立ち上がったんです。立ち上がって顔を覆ってた手を離すと、今度彼女はものすごい怖い顔をして僕の顔を見られたんです。明らかに怒ってるだろうとすぐ分かりました。で彼女は僕に向けてこう言ったんです。安田さん、もう一回言って、あんた今良かったね、言うな、何が良かったかもう一回言って、私の前で。僕は胸ながら反応したわけです。よかったっていうのは、今日の部屋よかったって言ったらなくて、無事であること、無事に本気されたことがよかった、いろいろ胸ながらいろいろ理由を考えるけど、ことが分かってない。で、彼女はだんだんと激しくいるわけです。どこがよかったの？あのな、朝鮮人死ねって言われた。朝鮮人は大阪湾に叩き落とすって言われた。朝鮮人は人間じゃないから息吸うなって言われた。朝鮮人は人間じゃないから二足歩行をするなって言われた。朝鮮人の女はレイプしても構わないって言われた。私朝鮮人やで、全部私のことやで。僕はね、名前呼ばれないからいいのだ、これ自分されない。彼女のことに言うと、そんなことはどうでもよかったんです。彼女は在日コリアの一人として、在日コリアの女性として、ありとあらゆる罵声を受け取れたわけです。息吸うなと言われ、レイプしてやると言われ、叩き落としてやると言われ、殺すと言われ、死ねと言われ、歩くなと言われ。彼女はあらゆる人間としての尊厳すべてを、彼女の生きる意味のすべてをこの1時間奪われたんです。奪われてましたんです。言葉によって違う、これは暴力に反応と等しいものですよ。ナイフで持って形をズブズブズブズブズブズブズブズ触れながら、彼女は歩き通したんです。1時間全てを奪われながら、全てを否定されながら、ただ挑戦して安否それだけの理由でもって、彼女は奪われ続け刺され続けていたわけです。彼女は今もっとほとんど前の中でも、多分あと何年くらい生きるんですかね、40年か50年くらい生きるかもしれない。死ぬその日まで、その日のことは忘れないと思います。僕はそのデモが終わった後に普通にご飯食べることができるわけです。 でも取材終わって疲れたってお酒飲んで打ち帰れば多分疲れて寝るでしょ。すぐに花子がその日眠れなかったそうです。当たり前ですよね。僕らマスコミとか関係ない人間は寝ることもできるし飯食うこともできるんです。翌日になればもしかしたら忘れてるかもしれない。彼女絶対忘れないでしょ。死ぬその日まで30年後も40年後も彼女は歩くなと言われ人間じゃないと言われたことをずっと覚え続けてるの。これがヘイトスピーチです。ヘイトスピーチは人間の存在を否定し奪うものです。だから僕はその日から原稿の中でヘイトスピーチは言葉の暴力ですという表現をやめました。なんでやったのか。これ言葉の暴力じゃないと思ったらただの暴力だと思ったんです。むしろ物理的な暴力以上の暴力かもしれないと思ったんです。殴って負わせる傷よりも深い傷を彼女が与えるのがヘイトスピーチだった。それ考えるとヘイトスピーチを一部のマスコミが憎悪表現と訳していることに関しては僕は未だに怒りを持っています。ヘイトスピーチとは何かと言われたときにヘイトスピーチを憎悪表現、その直訳するマスコミが未だにいるんですね。これは大きな誤解を生むと思います。一部のメディアは最近ようやく差別扇動表現、僕はそっちのより正確じゃないかなと思いました。ヘイトスピーチとは何かと言われると一口で答えるのは非常に難しいことがあるんですが、いまだにその意味が正確に取られていないことに危機感を持っています。例えば僕がさっき話したように公演の中でヘイトスピーチの話をすると安田氏名とかコンセプトにするわけです。若い方が特にね街の前にいっぱいいますから、で安田氏名とか言ってるから僕も気が短いんで、いやお前の氏名を取られないとたまに言ってしまうわけです。そうすると会場から安田ほらヘイトスピーチやめろって僕はその瞬間にあもらったちょっと賞を感じます。そのことは待ってる節があったことになる。安田ヘイトスピーチやめろって、つまりお前の方がヘイトスピーチなんですかという質問ができるわけです。つまり安田死ね、安田殺せ、安田出てけ、ひどい言葉です。そしていやお前が死ねっていう僕はもっとひどい、お互いにひどい。でもこれヘイトスピーチなんですかねって話なんです。ヘイトスピーチというのは乱暴な言葉を意味するものでもなければ罵倒を意味するものでもありません。つまり罵倒や乱暴な言葉をヘイトスピーチしてしまえば差別の本質は見えなくなります。ヘイトスピーチというのは罵倒を表す言葉じゃありません。ヘイトスピーチは何なのか。その人がどんなに努力をしても変えることのできない属性を攻撃し差別し、その差別を扇動することです。じゃあ努力もできない変えることのできない属性は何なのか。男女性別ですね、あるいは人種民族国籍、あるいは体の障害、あるいは最近ですと性的少数者 LGBT、 こうした自分の努力だけでは変更できない公弁できない属性を憎悪し差別し、そしてその差別を扇動し攻撃すること、これがヘイトスピーチです。だからヘイトスピーチというのは乱暴な言葉じゃありません。やっさしねごせ、いやお前がしね、これはヘイトスピーチの応酬ではなくて単なるバカの乱暴な言葉の応酬に、罵倒の応酬に過ぎないことです。つまり僕も言った人間も非常に低レベルな罵倒を繰り返しているので、しかしヘイトスピーチじゃない。しかし例えばこれでもう一人、例えば在日コリアンでこの朝鮮人が死ねよと言ったらこれヘイトスピーチです。彼は朝鮮人だとやめることはできないし、それは彼と大事なアイデンティティです。これ奪われたものです。これヘイトスピーチですから、罵倒であること、罵声であること、乱暴な言葉であること、これヘイトスピーチを意味しない。ヘイトスピーチはもっと深刻な問題なんです。この深刻さを分かってないと、なぜなら罵倒とか罵声であられるとあこれヘイトスピーチだから片付けてしまう。そうするとヘイトスピーチはどんなに社会に深刻な意味を与えているのか、被害を与えているのかというのが分かるから、はっきりとこれ明確に分けてほしいところなんですね。乱暴な言葉ヘイトスピーチはありません。ヘイトスピーチはもっと深刻な問題です。深刻な問題を深刻に捉えなければヘイトスピーチはただ乱暴な言葉に片付けられるでしょう。乱暴な言葉では済まないぐらいに深刻なのがヘイトスピーチだということ、 これが非常に大事なんですね。ですからこの社会世界中ではヘイトスピーチの取り締まりの対象になっているわけです。つまり日本では朝鮮人死ね殺せで朝鮮人が二足歩行するな、ピンキするな、レイプしてやるとしても罪に問われません。取り締まりを殺さないから。多分先進国では日本とアメリカだけだと思います。しかしヘイトスピーチを取り締まる法律がない国は代表的には先進国で日本とアメリカですけども、アメリカの公共の自由を謳っているわけですね。ですからヘイトスピーチの公共の自由が認められているわけです。しかしアメリカは日本にないものを持っています。一つね、ヘイトクライムに関する法律、ヘイトクライムって何かというと、人種差別を伴った犯罪は刑罰が3割増しになります。つまりヘイトスピーチを伴った犯罪が行われた場合には通常の犯罪が厳しく取り締まりますよというのがヘイトクライム。それからもう一つは公民権法を行って、人種差別を伴う様々な差別の不利益に関してはアメリカはしっかりと法律を持って罰を与えます。表現の自由は認めるも差別は認めないわけです。もう一つアメリカなんて日本にないもの、アメリカには社会運動として差別を許さない基準があります。この間シャーバツビルというところで白人が訪れました。人種差別審査団体にアメリカでも人種差別いっぱいあります。いっぱいあるけれども、あの差別に抗議する女性が殺されたというのでアメリカでどれだけ幅広い運動が起きたか、大企業とかあるいは共和党を含めた保守的な人を含めて差別が許されてメッセージを出すじゃないですか。日本の大きな違いですよ。トランプ大統領はどっちもどっちと言いました。政策的には一番最初の記者会見ではそのオーメインサイズ、さまざまな周りに問題があるからこれは一つの事例に過ぎない、差別者も悪いけど差別に反対する人も悪い、トランプ大統領はこういう言い方した。この言い方をしたことによってトランプの側近がみんな辞任したじゃないですか。日本では小池百合子氏が今日冒頭でお話ししましたけども、朝鮮人虐殺やいろんな見方がさまざまな受け止め方があるといっても誰もやらないし誰もやらせないし、こういう事件定義ですよね。何の責任を取らない。しかもこうした差別事件があっても日本では指揮者と呼ばれる人が差別ヘイトスピーチは許せないけどさまざまな問題があるよねって言い方を持って収束を図る、さまざまないろいろなっていうのは差別を肯定するロジックとして用いられると思うのは日本ですよ。もう絶対これ許し難いわけです。差別は許してはいけないんだけど、なぜならば環境が入っている女性を生み出す団体が社会分断の亀裂を持ち込んでこの社会を壊すから、人間を壊すから、地域を壊すから、差別されている人はかわいそうだと思うのはもちろんいいと思います。でもかわいそうだったらすまない。かわいそうなのは私たちの国です、私たちの社会で、私たちの地域、私たち自身、差別されている人を含む私たちの社会そのものがかわいそうなんです、壊れていくんです。そこに差別されている中に言うわけみたいな言い方をいいのかということなんです。あ、僕で話を終わります。例えばこの大都会ではなぜ差別しているのかということは、
日本で生活保護受給者が 97% が
した上で在日は生活をほとんど独り占めしてるんだみたいなデマを流す人々、最近フェイクニュースとかありますけども、つまりフェイクを流してるのは教えてるんですね。で、在日証券が書いてある在日証券はどんな目標を持っているのか、このビラによると在日証券では年間600万円もらえます。在日はそれから税金払わなくて結構です。水光熱費無料、水費5万円の住宅補助までこれ嘘に決まってるんだ。こうした施設とデザインを堂々とビラに書いて流通させる、全部ネット上に出てるデマです。これはまあ今日僕のお話してるかもしれませんけど、さまざまな挑戦人にまつわるデマというのがネット上から出てきますからね。しかもこういうのを信じきってしまう人間がどうしようもないのはネットだけではないということなんですね。例えば生活保護に関してならば、こうしたネットのデマを見てこうした人で参加してくるわけです。
真ん中にいる人見覚えありますでしょう。この女性
片山さんの自民党の人です。自民党議員です。
こうした人々がこれ周りにも在宅からメンバーなんですけども、
在宅からメンバーが無駄性格候補を糾弾するデモなんか呼ばれてのこのこ出てきて大ナンバーを手にして一緒にデモ行進しちゃう。つまり燃料を与えすぎたら常にこういう人々なわけです。こういう人々も住み着き、つまりネトロっていうのは仕事もなくて貧乏な若者たちがうっぷん話してやってるっていうのは大きな間違いです。さまざまな人がいる、さまざまな人がネットを見て運動している、さまざまな怒りをぶつけている、しかし怒りを煽っているのは差別を煽っているのは常にこういう人々なんです。政治家であったり政府であったり力を持った人であったり、あるいはインテリ、あるいは何らかの形で社会に影響力を持った人々は常にこうした人を煽っているんだということ、ナチスドイツだってそうだったんですか。上と下でそれぞれ合意しながら差別的な空気を作っているんだということです。これに対して私たちはどう対応していくのか、対峙していくのかということは、これが本当に僕らが一生懸命考えているんです。ただ一つ言えることがあります。こうした問題をするとね、確かに定額とか不正支給する人もいるわけですよ。日本人であろうか外国人であろうか、それを差別の理由にする人々がいる。果たして許されるでしょうか。それ差別の理由になるのかどうかということです。私は差別に理由があってはいけないと思います。これいじめの論理と同じです。目の前で例えば子供たちが一人の子供を10人ぐらいで飛んでボコボコ蹴飛ばしたり殴ってるとしましょう。私たちはそこを通りかかった、その時にいじめられている子に向かって私たちは君自身にも問題があるんじゃないかって聞きますか。今殴られて蹴られている子供、10人ぐらいからボコボコされている子供に向かってどんな事情があるんだか聞かせてもらえる、君にも問題があるんじゃないかとか、問題があるから殴られるんだよとか、あるいは君自身が強くなっちゃいけないんだよって言ってます。そういうことしますか。しませんよね。もし目の前で一人の子供が10人ぐらいに取り囲まれて殴られていたら、私たちはすることはたった一つしかない、止めることです。それだけです。理由を聞いたり事情をその場で持って詳しく聞いて、その子に問題があるかを発見して、もしその子が本当にひどいことがあれば、そのいじめを肯定するかのようなことを私たちはしてはいけないわけです。目の前で誰かがいじめられたら止める、それだけです。差別もそういう問題です。誰がどんな問題を持っているのか、今のどういうことです。問題は問題としてその時一部追及すればいいだけの話。目の前で差別があったら私たち社会が取るべきことは一つ、止めることです。止めるために何をすべきかということです。これは物理的なか人が飛び込めるんではありません。止めるために私たちが、私たちの地域が、私たちの団体が、私たちの仲間、私たちの社会がどう止めるべきか考えるのか、そこだけだと思います。それはなぜかといえば、人間を守るためであり、地域を守るためであり、社会を守るためだということなんです。これは極めて保守的な考え方かもしれません。変えるのではなくて守れと私は言ってるわけですから。しかし私たちはこういうことを社会を守る、地域を守る、人間を守るために動かなければならないと思います。差別を分断と亀裂を許さないために、そして私たちは二度と94年前の加藤大臣の時にデマを理由に誰かに一方的に殺されている社会というものを作らないためにも、私たちは差別を許してはいけない。なぜ差別は人を殺しますからね。関東大震災の時に、あるいは第二次大戦の時に、ナチスが何をやったのか、属性だけで人を判断し殺してた アメリカの中でクークラックスクラブは黒人を禁止した、火をつけた、日本では朝鮮人というだけの有名問題で数千人が殺された、ナチスドイツがユダヤ人を殺した。1990年代の中はアフリカでは例えば、
アフリカの中でですね、
いくつか内戦がありました。内戦があったらその中でルワンダだったんです。ルワンダって内戦が終わった。普通族と土族と2つの部族が抗争を繰り広げて、多数派の普通族が少数派の土族を何人もいっぱい虐殺してたわけです。土族が圧倒的少数派だったんです。普通族多数派、この普通族は、土族はそれまで同じ地域に暮らして同じ学校に通って同じ職場で働いて共に結婚もしたし友達もいた。しかしある時を境に、まあ、これ大統領が亡くなったという理由があったけども、多数派の普通族が土族を味方殺戮するようになる。その時に使われた言葉というのが、土族は特権を持っている。これまともにしたんですけど、土族は少数派のくせに権力を持っている、少数派のくせにお金を持っている、少数派のくせにいろんな権威力、権威を自分で持っている。これ倒さなきゃ両親やられてしまう。今は日本人また同じです。という形で少数派の土族を普通族はどんどんどんどん弾圧している。弾圧するために何を使うか、1995年まだインターネットは普及しない、使ったのはラジオです。このラジオでもって毎晩土族攻撃の番組がありました。土族を殺せ、土族を追い出せ、土族がゴキブリだ、ゴキブリのことを奪ったから2年切ってます。2年切ってことはその時すごく流行った。まあ、日本の大学からね、朝鮮人たちゴキブリってことを伝えますから、大学からしたらゴキブリってことを伝えたからですね。でこの土族のラジオ局は千の話をするんですけども、このラジオ局で毎晩取り戻したわけです。土族はゴキブリと同じだから放置してることがどんどん広がってくる。広がらせはいけない。ゴキブリが見たら踏み潰せ。踏み潰す前にまずは足を置いてその上で踏み潰して殺せ。こういう構想をするわけです。最初はみんな変な構想だなと思った。でも毎日やる気持ち悪いなと思っている人がなかなかそういう気になってる。半年もその通りにしたんです。普通の人は土族を見ただけで、例えば男性の場合にはまず捕まえる、手足を切り落とします。手足を切り落とした上に男性器をさらに内部で切り落としてその上に積み上げる。それで最後に浸透させて殺す。それでもう殺し方をして多くの人が亡くなりました。女性の場合も同じようにします。不死族の女性を頂いて手足を切り落とす。でもその前にやることがあります。レイプです。レイプをした上で手足を切り落とし最後に殺す。これを積み上げる。こういった形で国連が調べただけでも50万人のロワンダの死者が殺されている。つまり差別は偏見。これまで差別は偏見だって一緒に暮らしてた、同じ学校に通う、同じ地域で仕事をし、同じ職場で毎日顔合わせた、仲良くした人々が、しかしある時このラジオによって、ある様々な偏見によって差別が生み出されることによって人々が学んでいるわけ。差別を学ぶ、偏見を学ぶ、そして煽られる、憎まれた相手を憎み殺していく。で50万人となくなる。これは90年代の半ばになってもこういうことが起きているということです。で冒頭の見せたように私たちの社会では地震が起きるために朝鮮人がいるところを投げ込んだという90年前のデマが今だに蘇っているんです。だから私たちはこの差別と向き合わなければ、私たちの社会そのままが壊れてしまう。人を壊さないために、社会を壊さないために、地域を壊さないために、私たちは何ができるのか。地域の人間として、社会の人間として、あるいは今日いらっしゃる宗教者として何ができるのか、キリスト者として何ができるのか、あるいは人を生きている人間として何ができるのかと常にやっぱり考えながらこの問題と向き合ってもらうんじゃないかなと思います。あの不足分に関しては午後わずかかもしれませんけども、質疑応答の席でお話ししたいと思います。今日お話しできなかった部分、今回お話しできなかった部分も応答の質疑の場でちょっとお話しできればなと思います。ちょっと早口になりましたし、メインから連れ込んでしまいましたので障害かもしれませんけども、とにかく私たちはまずは差別を止めるということ、偏見をなくすために何ができるのかということをそれぞれの場所で考えるということがまた大事じゃないかと思っています。理由を問い合うのではなく、とにかく止めるんだということ、それが一番大事だということを思って、とりあえず私の話ここで終わらせたいと思います。あの時間が過ぎてしまいました。申し訳ございません。ありがとうございます。
はい、
さん、本当にありがとうございました。皆さんもいろいろなことを感じたり、考えたり、されたことと思います。